今日の聖書はローマの軍隊の百人隊長コルネリウスさんと、神様の言葉を伝える使命を与えられたペトロさんが出会う場面です。コルネリウスさんはペトロさんを神様から使わされた人として心からの尊敬を持って迎えました。そしてペトロさんとコルネリウスさんはそれぞれ神様からどのような導きを受けたかを語り合いました。ペトロさんは神様から示された幻について、コルネリウスさんは天使からペトロさんを招くようにお告げを受けたことを語りました。コルネリウスさんは、今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですと言いました。こうしてユダヤ人以外の人にもイエス様の救いを述べ伝える準備が整ったのでした。なんと素晴らしいことでしょう。ペトロさんはコルネリウスさんに、どこの国の人であってもイエス様を信じるならば救われるということを伝えました。まずペトロさんはイエス様が地上におられた時に悪霊に取りつかれて苦しんでいた人々を癒す奇跡を行ってくださったことを話しました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからですと言ったのです。そして次にイエス様が十字架につけられて死んだ後、3日目に復活なさったことを話しました。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に表してくださいましたと言ったのです。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたというペトロさんの言葉は、イエス様が十字架につけられて死んだのは、人類の代わりに神様の呪いを受けて人類の罪を償うためであったということを表しています。なぜかというと、旧約聖書に木にかけられた死体は神に呪われたものと定められていたからです。しかもイエス様は十字架の上で死んで終わりではありませんでした。天の父なる神様はイエス様を永遠の命の体を持って復活させてくださったのです。イエス様は人類のために犠牲となって死んで終わりではなくて、永遠の命という最高の栄光を受けたのでした。こうしてイエス様の十字架と復活によって、イエス様を信じる人は罪を許されて永遠の命を受けることができるというイエス様の救いが示されたのでした。さらにペトロさんは自分がイエス様のことを証しする務めを与えられていることを話しました。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています、と言ったのです。これは言い換えますと、イエス様はこの世の終わりにすべての人を審判されますから、イエス様を信じて罪の許しと永遠の命を受けてください。 そのことを明かしする務めを私たちは与えられているのですということです。ペトロさんは聖霊様に満たされてこの素晴らしい知らせを語りました。するとペトロさんの話を聞いていたコルネリウスさんと仲間の人たちにも天から聖霊様が下りました。こうしてコルネリウスさんと仲間の人たちはイエス様を信じてイエス様の救いを受けることができたのです。そして救いの印として洗礼を受けたのです。私たちの周りにも罪の許しと永遠の命の救いを必要としている人たちがたくさんいます。神様はそのような人たちと出会うように私たちを導いてくださいます。私たちも神様に使わされてイエス様の救いを述べ伝えたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様に使わされたペトロさんはローマの軍隊の百人隊長であるコルネリウスさんにイエス様の救いを力強く述べ伝えました。そしてそれを聞いたコルネリウスさんとその仲間の人たちに天から聖霊様が下りイエス様を信じて洗礼を受けることができました。神様、このような素晴らしいことが私たちの周りでも起こりますように、神様どうか私たちを使わせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。